こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。珍奇植物ハビタットスタイルは、サボテンや多肉植物を単なる鉢植えとして扱うのではなく、その植物が本来生きる自生地の環境から理解し、鉢の中に風景として構成するための園芸書である。著者はシャボマニアクと河野忠健サクレンティス。砂漠乾いた岩場、サバンナなどに生きる植物が、なぜ肥大した幹や差し低い姿独特の肌を持つのかを自生地の土壌湿地乾燥地形との関係から見直す。中心となるハビタッスタイルは化粧石を飾るだけの寄せ植えではない。植物に合う用土と鉢、石の質感や配置を考え、栽培環境と見た目の両方を自生地へ近づける方法である。現地写真と鉢状の再現例を対照させる構成により、植物の造形美、栽培上の必要条件、レイアウトの意図を一体として学べる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、珍奇な形を自生地への適応として読む視点。本書の出発点は、珍奇植物の姿を希少性や装飾性だけで評価しない点にある。多肉植物やサボテンの膨らんだ体、地面に張り付くような草姿、強い差し白子を帯びた表皮などは乾燥強行温度差、乏しい土壌といった条件の中で生きるための形でもある。この視点を持つと、栽培で行うべきことは植物を過度に整えることではなく、原産地で受けている環境的な制約を把握することになる。例えば、岩の隙間や高物質の強い地面に根を下ろす植物に保水性が高すぎる土を与えれば、見た目の印象だけでなく根の健全さにも影響しうる。本書は個別種の完全な栽培データ集というより、植物の姿と環境を結びつけて観察するための基礎を提供する。読者は自分の株を見た際にも、どのような景観の中でこの形が成立したのかと考えられるようになる。これは流行の品種名や価格から一歩離れ、植物そのものへの理解を深める視座である。次に、鉢と地石を一つの生育環境として設計するハビタットスタイルでは、鉢用土、石は植物を囲む脇役ではなく、環境を組み立てる相互に関係した要素である。石を表面に置くだけでは自生地風の印象は作れても、排水性、根域の通気性、植え付けの安定性まで整うとは限らない。本書が扱う土や石の選び方、植え方の技術には、視覚的な再現と栽培上の合理性を両立させる意図がある。細かな土粒、砂や川、高物質の素材はそれぞれ色や粒度、表情だけでなく、水の抜け方や乾き方にも関係する。さらに、石の大きさや向き、露出のさせ方は植物の縮尺感を左右する。大きすぎる石は株を相性に見せ、素材の色が強すぎれば植物の肌やサシの魅力を覆ってしまう。このため、レイアウトは装飾を足す作業というより、植物を主役に保ちながら地形の必然性を作る編集作業となる。材料の種類を増やすことよりも、自生地の印象に照らして必要な要素を選ぶ姿勢が重要である。さらに、現地写真と鉢植え写真の対照がもたらす学習効果。本書の大きな特徴は、自生地の植物とそれを参照して構成した鉢植えを見比べられる点にある。文章だけで乾燥した岩場、石膏質の地面と説明されるよりも、現地の地面の色、石の割れ方、株同士の間隔、周囲の肌価値の広さを視覚的に捉えることで、レイアウトの根拠を理解しやすくなる。特に重要なのは、自生地が必ずしも整然と美しい庭のような景観ではないことである。風化した石、むき出しの土、余白、不均一な高低差が、そこに生える植物の強い存在感を支えている。鉢状でこれを翻訳する際には、現地を縮小複製するのではなく、限られた容器の中で特徴を選び取る必要がある。したがって、写真対象は素材や配置を模倣するためだけの資料ではない。何を再現し、何を省略すべきかを判断する訓練になる。また、植物を孤立した鑑賞対象ではなく、土地とともに存在する生命として見る契機にもなる。図鑑的な同定情報と異なり、環境の全体像を視覚から学べることが本書の独自性である。そして、見栄えだけで終わらせない栽培との両立。自生地風の鉢植えは完成直後の景観が注目されやすいが、本書の主題は静的なディスプレイではない。植物は成長し、根は張り、水やりは繰り返されるため、レイアウトは栽培の継続に耐えなければならない。レビューでも、材料を思うように集めにくいことや、水やりのたびに表土や構成が乱れうることが実践上の難点として挙げられている。この点は、ハビタットスタイルを安易な装飾技法とみなさない理由でもある。植え付けの深さ、株の固定、表面素材の粒径、排水の確保などを考えずに景観だけを優先すると、管理時の崩れや根の不調につながりかねない。反対に、機能のみを優先して均質な用土で覆えば、植物の原産地に由来する個性を視覚化する機会を失う。本書が提示するのは、この二者択一を避ける方向である。読者には、完成写真を再現することより、水やり、成長、植え替えまで含めて維持可能な構成を探る姿勢が求められる。 時間の経過を受け入れることがより説得力のある 8K 感につながる。最後に、盆栽ロックガーデンと接続する風景を作る B 式。ハビタットスタイルは新しい呼称として広まった一方、その根底には盆栽石付けロックガーデン、ドライガーデンにも通じる美意識がある。いずれも植物を単体で見せるだけでなく、器石地表、余白との関係を通して小さな空間に自然の時間や土地性を感じさせる。本書の特徴はこの発想を珍奇植物の自生地研究と密接に結びつけている点である。盆栽的な形式を借りても素材が植物の環境と無関係なら単なる演出にとどまりやすい。対してハビタットスタイルでは自生地の土壌や地形を知ることが表現の出発点となる。そのため同じ鉢植えでも植物ごとに似合う石の色や地表の密度、空間の取り方は異なる。これは万能の完成形を提示する本ではなく、観察に基づいて自分なりの景観を構成するための考え方である。珍奇植物を室内装飾の記号として消費せず、自然史的な背景とともに味わう入り口にもなる。園芸技術、写真表現、自然観察が交差することが本書を一般的な栽培入門書から際立たせている。結論として、本書はサボテンや多肉植物を育て始めた人のうち基本的な管理を知るだけでは物足りず、なぜこの植物はこの姿なのか、どのように見せれば本来の魅力が伝わるのかを考えたい読者に向く。すでに植物を集めている愛好家にとっても、手持ちの鉢を自生地という文脈から見直す実用的な刺激になる。もっとも、掲載例をそのまま再現しようとすれば、石や土の入手、植え付け、水やり後の維持には手間と試行錯誤が伴う。その難しさを理解した上で読むと、本書は完成形を即座に得るための手引きではなく、観察と構成の精度を上げる参照書として価値を持つ。一般的な多肉植物本が品種紹介、増やし方、置き場所、水やりの説明を中心にするのに対し、本書は自生地写真と鉢植えレイアウトを往復させ、栽培と景観表現を切り離さない植物、土式、余白を一つの環境として扱う視点が明確であり、珍奇植物をより深く持続的に楽しむための独自の位置を占めている。ご支援いただける場合はシャボマニアック、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。